デンタウンカフェ On 76.9 FM デンタウンカフェ。
毎週木曜日この時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口についてさまざまな情報をお送りします。このカフェのご主人は盛岡市三本柳に佐々木歯科医院院長の佐々木先生と中島先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、はい、ここ2週ずっとあの昔の歯事情っていうのをやって、意外や意外に歴史がある、
ね、あるんですよ、
ですね。ね、それまで全然関心がなくて、あの現代になって歯を磨きましょうとか言ってるのかと思いきや、
いやだって実は動物にとってね、歯があるかないかって生き死にですからね。
あ、そうですよね。それによって食べられなくなったらもう死ぬしかないですもんね。
そうですよ。だからライオン、肉食獣が、例えば歯がなくなったらば誰も与えてくれないですからね。
確かに、うん、絵本の中でしか存在しないですよね。ライオンの歯医者さんとかね、
ゾウの歯医者さん
とか、そうそう、
ライオンの歯医者さん
ね、え、
うん、だからやっぱり昔からそういう意味での歯医者さん、歯医者って言っても、今みたいにね、こう治すとかっていうのはなかなか制限があったみたいですけどね、でもね、その歯に関わる人たちの地位っていうのはすごく、前回お話ししましたけど、例えばエジプトね、エジプトってあのファラオが一番、
はい、
いや偉いって言ったらあれですけど、王でしょ、
はい、
でもってあれはあのエジプトっていうのは、太陽神ですよね、
はいはい、
で宮殿の中に、パピルスにも書いてあるようなあの字でヘブライ
じゃないですかね、
なんかその特殊な文字あるでしょ、
はい、
象形文字みたいなやつそれを解読して読んでいくと、その神官ね、神のに仕える、その人たち その順位が書いてあって、一番上はもちろんその政治司という、その2番目が歯医者さんなんですよ。
すごいですね、
だったらしいですよ。
あ、それだけ重要っていうことなんですね。ですね、
だから、ファラオというか王様の歯を治療するのに、例えば動物の歯を削って、
つけたんですか、
いわゆるブリッジみたいなのを入れたりとか。
当然肉食動物ですよね。
もちろん
強そうですもんね、その方がね、
そうなんですよ。でそうやって入れたりだとか、そういう動物の歯を加工してっていうのはあったみたいですよ。
加工ってどうやって加工するの？
削って。
へ、そうですよね、あの、技術を持ってすれば歯を加工するぐらいね。
だってあのピラミッドですよ。
そうですよね
、あれ作るからですか。
あれをだってあれ何百キロも離れたところから移動させて、でもって東西南北をしっかり合わせてでしょ。
そうですよね。そして金の加工もしてますしね。
そう、だからもうそんなのはもうお茶の子さいさいだったんじゃないですか、ある意味。
もう私はてっきりエジプトだと金の歯とか入ってるのかと思ったら、動物の歯なんです。
動物の歯ですよ。
それだけなんかこう生きるっていうことに、
そうでしょうね、
歯は欠かせないっていう。かやっぱり
あのあれじゃないですか、あのエジプトのそれこそあの壁画にも、あの独特のあの狼でもないし犬でもないし、
はい、いますね、
ね、
あの
歯を出てるって言ったら変だけど、そういう動物がやっぱり必ずいるでしょ。あとヘビと、
ヘビとね、そうですね、
それこそヘビって言えば、杖とヘビは医療関係者の象徴ですから、
ね、どういう意味なんですかあれは。
杖にヘビがこう巻いて、とこ巻いてる状態で、はい、多分守り神っていう意味なんでしょうね、
外国の救急車なんかよくついてますよね、
へえ、
杖にヘビがこう まとわりついてて、
へ、守り神なんですね。
そうそうそう、
ある意味あの医術っていうのは、あの呪術について、
そう
あの祈るとか、
そう、
それに通じるものだったんで、神聖なものとしてその杖と蛇っていうのが出てきたんじゃないですかね。
へ
え。そういうとこあるじゃないですか、おまじないみたいなの、
そうですよね、かつてはね、
痛いのとの時ってさ
、
っていうとなんかね、痛くなくなったような気した時代もあるじゃないですか、
でもそれは あのあながち間違ってはいないですよね。やっぱり手当てっていう、
そうそう、その通り、うん、手当てっていうのがその
気持ちの持ちようでね。
そうですそうです、うん、で山岩木からっていうのもその通りだし、
うんうん、でも歯だけはね手当てじゃ治らない
よね。そうなん
ですよね。でも昔はそれだけね歯っていうのは生き死にに関わるものだったっていう。
だけどそこら辺がどうしてもその定かでない部分も多いわけでしょ、うん、でじゃあどうやってそういうの分かってるかっていうと、こういわゆるこう遺跡とかから人骨が出てきて、うん、その人骨を調べていくといわゆる骨格が分かるわけですよ、うん、そうするとね、あのこの時代の人たちはこういうものを食べてたっていうのが大体は予測つくわけですよ。そうすると硬いものを食べてる時代の人たちの顎っていうのはしっかりしてるし歯も残ってるんですよ、うん、でところがやっぱりあの柔らかいって言ったら変ですけど贅沢になってくると顎も小さくなるし歯もない、うん、っていう頭蓋骨がたくさん出てくるわけですよ、うん、
それだけあのものを美味しいものにあふれていると、
う
ん、命への危機感みたいなのも薄れてくるんですよね、
そうそう
な
ん
でしょうね、思い出さなきゃいけないですね、
うん、
その頃をね、
いい意味でね、
うんうんうん、
だから今のこういう何でもある時代だとか、うん、そういう時代が悪いってことじゃなくてそれはそれでいいと思うんですよ。だって、うんね、不安な時代よりは絶対
そうですよ、
ね、の方がいいに決まってんだから、うん、だからただ単にだから歯が悪くなるじゃなくて
注意すればいい、
そうそうそうそう、そんな難しいことじゃない、ま、そもそもだって虫歯と歯周病は珍しい病気なんですからね、うん、そもそもは、
まあ、生きるために歯は大事だということをここでもう一度思い出しましょう、
うん、そうですね、うん、そう思っていただ
く、忘れちゃうじゃないですか、ね、内臓を大事にするけれども、 その前に歯を大事にしなければ、うん、昔は
亡くなった時になって初めて あの時って、
うん、
やっときゃよかったなっていうのが、まあ、歯じゃないですか、
うん、
だって普段何ともないんですよ、
うん、
亡くなってみないと分かんないです
よ、うん、そうです ね、
うん
う
ん、だからもったいないんですよね
親の説教みたいなもんですね
本当本当
亡くなってから気がつくってい
う、そうですね、さてこの番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡ホームページ番組リクエストのページからお送りください。デンタルカフェ次回もお楽しみに。